あゆみの FM605。
このコーナーでは劇場で公開された新作映画の中から担当あゆみが映画を見ていて着目する F ファッションと M ミュージックが優れている作品をご紹介。映画や映画館はもちろんファッションや音楽にも興味を持っていただければと思います。
はい、というわけでいつもコーナーの内容を読むのはマコチンの担当なんですけれども、
そうなんです、ね、
今現在マコチンが到着してないので、
まだね、仕事で来てないので、
は
い、
ペップさんに今回は読んでいただきました。
初めて読みましたけどね、やっぱ初めて読むとちょっと詰まりますね。
ちょっと取り直しましたね、定着ですね。
そうなんですよ、はい、ちょっとね口にやっぱりついてないなっていうのを思いましたね、う
ん、はい、なんか新鮮な感じでした。
はい、
はい、というわけでまずメールが来てるので、ペップさんお願いします、
はい、
ペップさんお願いしますというかペップさんしかいないんですけど、
そうですね、
はい、
いわきさんからいただいております、はい、こちらでは初めましていわきと申します。7月1日の元町映画館でのスターウォーズ関連トークイベント、トークの覚醒であゆみさん、たきさんと一緒に登壇させていただいたものです、うん、大変貴重な経験ができとても嬉しく思います。楽しかったです。
ありがとうございます。
本題ですがスターウォーズじゃなくてララランドについてです、
うん、
8月上旬に DVD ブルーレイがリリースされ、はい、映画館でまた見たいとはいえレンタルなどで楽しめる機会が来ました、うん、そんなわけでボリューム20のあゆみさんのコーナーを聞いてララランドを復習していました。
ありがとうございます。
サム・イン・ザ・クラウドについてじっくり解説されていて、うん、あの曲の展開の面白さに改めて気づくことができました、
うん、
と同時に自分の中で新しい発見があったので、この遅いタイミングで恐縮ですがレスポンスさせていただきたいです。
はい、
サム・イン・ザ・クラウドでは一旦静かになった後でじわじわ盛り上げていき、
うん、
バシッと休符が入り、
うん、
印象的なリフレイン、
うん、
ここはあの音符なんで読んでいただいていいですか。
はい、ドドドレミレレレミファ
が高らかになるようになっています、
はい、
この高揚感の持っていき方というのが昨今の盛り上げ上手なクラブミュージック、いわゆる EDM の楽曲の展開によく似ていて、だからこそサマーインザクラウドはモダンでスマートなミュージカルソングとして仕上がっているんじゃないかというのが容姿です、
はい、
ウッドベースやフルートが入ってからゆっくりとクレッシェンドしていく箇所は EDM ならドラムロールを徐々に大きくしていったり、
うん、
フィルターをかけてくぐもらせたシンセの音をだんだんクリアにしていったりして盛り上げていくパートに相当します。
うん、
盛り上がりがピークに達して給付が入った後の一番の見せ場において、うん、歌ではなく楽器が舞い踊るようなフレーズを反復させるところも共通しています。うんうんうんうん、この展開はクラブやフェスで知らない曲だけどめっちゃ楽しいという高揚感を聴き手に味わってもらえるように確立されたパターンです。ジャスティン・ハーウィッツがクラブミュージックを意識していたかどうかは定かではなく、映画で描かれるシーンを意識したスコアを作ったら自然にこの展開になったのかもしれません。
うん、
いずれにせよサマー・イン・ザ・クラウドの
ドドドレミレレレミファ
に至るまでの展開ではそんな風に誰しもを魅了できるような展開が豊かな音色で奏でられています。ハリウッドの古き良きミュージカル音楽を彷彿とさせながら今の流行りの音楽に通じる魅力も垣間見えて、だからあの曲はミュージカルに馴染みがない人でも虜にできてしまう2017年のポップソングとして強烈な求心力を持っているのだと思いました、という風にいただいております。
はい、ありがとうございます。
岩木さん、ありがとうございます。どうですか？
これ、すごいですね。クラブミュージックとか私そんな詳しくないんですけど、ね、でも書かれてる通り似てるんですね。
でしょうね。
うん、
まあ、それぐらい、あの、展開が似てると。
ね、すごい。うん、ジャスティン・ハーウィッツめっちゃクラブミュージック聴きまくってるとかなのかな。
ですかね。まあでも、音楽が好きな人であれば、多分、避けては通られへんところのジャンルではあると思うんで、自然にやっぱりそういう、その音楽の組み上げ方みたいなところは、意識してるかしてないか分かりませんけど、多分、あの、身についてるんじゃないんですかね。
自然にね、作ったかもしれないですけどね。
ね、その辺はちょっと分かりませんけども。まあでも、岩木さんならではの考察 で、
ねうん
はい、
音符のとこだけ読ませるのやめてほしいです。
いやいやいや、これはだって僕ではちょっとあのしかもこれねあの皆さんには分からないと思いますけど、ここ音符だけじゃなくてちゃんとあの、 フラットとかも、
そうですね、書いてある。
書いてあるんで、これフラットお前間違うとるやないかってなったら、ちょっとさすがにちょっとまずいんで。
いやいや、これ一回目読んだ時、ファーの最後の音外してしまって。すごい裏返ったから、二回目読んでめっちゃ気をつけようと思って、ちょっと控えめに読んだ。
なるほどね。はい、まあ、読み手にも非常にプレッシャーをかけるメールでございましたけど。
このコーナーでもこれからこういう、音符の音より来るかもしれないから、ちょっと難しいですよね。
そうですよね。うん、まあ、特にね、FM と言ってるぐらいですから、はい、M の話ではどうしてもね、こういうようなところ出てくるんで、
う
ん、
そうそう、あとララランドのね、そうブルーレイが8月の2日に
2日でしたか、
うん、発売されたんですけど、
はいはい、
まあ、いろんなバージョンが出てて、うん、なんかスタンダードエディションとか、はい、コレクターズエディションとか、
まあね、最近よくありますよね、はい、そういうパターンね。
そうで、コレクターズエディションのスチールブック仕様っていうのがあって、
う
ん、
ほうほうほう、
でそれめちゃくちゃ綺麗なマジックアワーのところで2人が踊るシーンのパッケージやったんですけど、はいはい、うん、もう予約の段階でどこも完売で、
そうなんですか。
そうで、なんかないってなったら余計欲しくなるじゃないですか。
そうそう、限定ですか。
そうそう、限定、数量限定って何個か知らないですけど、うん、でめっちゃ探して、うん、もう全然どこもなくて、
うん、
でもうほんまに探しまくって実店舗とかもめっちゃ行って、
ネットでなかったらね、そうそう、もう次はもう足で探すしかないという。
でもなくて、でもどうしようって思ったんですけど、なんかいい本っていうサイトがあってね。
あ、ありますあります。
あ、知ってます？
いい本、はい。
いい本に在庫ありってなってるんですよ。うん、で、うわ、これはと思って、うん、いい本で予約して、うん、で、私が予約したら完売したんですよ。
お、最後の一個やったんや。すごい。
在庫ない時にね、アマゾンとか、うん、楽天とかにない時に、いい本おすすめですよ。
はい、ああ、うん、そうなんですよね。
はい、知ってました？
知ってます。
あ、使ったことあります？
ありますよ、多分。
あ、そうなんですね。うん、
やっぱりこう完売の商品はいっぱい探すじゃないですか。はい、
そうそうそうそう。
だから、まあ主要なサイトはね、まあ大体もう売り切れちゃってるんで、そうそうそう、まああとは、まあそういう、その、在庫を持ってるどっかのサイトか、はい、もしくはもうオークション。探すかっていうことになってしまうので、
うん、まあ普通に買いたかったんでね、そうですよね、オークションとかじゃなくてね、うん、2時間ぐらいネットで探しててずっと、
お
で、まあ見つけてやったってなりました
。すごいな。でもまあまあその熱意が実って
執念ですよ、
ね、いやほんまですよ。いやでも良かったじゃないですか。
はい、
で実際それ手に入れることはできたんですかね。
あ、できました。本屋さんでね、うん、受け取れるんですよね、いい本
で。あ、そうですね、
うんうん、はい、ネットでも届くんですけど、うんうん、まあ近くにあったんで本屋さん、
うん、
というわけでまだ見てないですけど、
あ、
まだこれ買って満足して見るパターンですね。
あ、そうそうそう、まあまあよくあるパターンですね。
はい、
はい、まあ家でね、なかなかね、
そうなんですよね、
見るのはね、
うん、ボックスとかも買っちゃうんですけど、
そうそうそうそう、
絶対見ないっていう ね、
まあ、大体まあ封かぶったまんまっていうのが多いですけどね。
そうそうそう、はい、でもララランドはすごいパッケージが素敵で、開けたら、うん、高速道路のシーンになってて、
お
めっちゃいい感じで、
みんながジャンプしてるやつ。
あ、そうそうそうそう、めちゃパッケージもこだわっててね。
あ、なるほど、
いいですよ。
そらね、やっぱりあれだけの規模でヒットさせようと頑張ってした分ですから、
うんうん、
そらもうソフト感もむちゃくちゃ気合入ってますよ ね、
そうですね、売れてるんでしょうね。
売れてるんじゃないですか、やっぱり
ちょっと舐めてますね、ララランドの人気。まあ、ちょっと直前に予約すればいいやろって思って、
うん、まあでもそこまで数量限定とも思いませんしね。
そう、ほんまにどこもなくて、
ああ、
めっちゃ人気なんやなって思いましたね。あとスチールブックいいですね。
スチールブックいいですか。
はい、なんかかっこいい。
ああ、かっこいいっていうことね。
ララランドに合ってるのかもしれない、
ね、ああ、なるほどなるほどなるほど、
うん、だからララランドとシングが同日発売やったんですけど、
あ、そうかそうか、
うん、ちょっとシング諦めてとりあえずララランドから
先に、
はい、うん、買いましたね。
なるほどね、
はい、
はい、まあまあそれぐらいやっぱり品薄やと、それはどうしても優先せざるを得ないですよね。
というわけで、今度から欲しいのは早めに予約して
、ああですね、
うん、思いました。
ほんまにそうですね、
はい、
早めに予約したらね、値段が高かったりするんでね、まあ、その辺のバランスが難しかったりするん
で、でも売り切れたらもっと高くなるし、
そう、
難しいところですよね。
難しいところですね、はい
はい、続いて今月の映画に行きます。
はい、お願いします。
はい、で、いつも新作映画を紹介してるんですけど、
うん、
ちょっと今この前の収録から今回の収録の間に見た作品で、うん、まあ、FM に該当するものがなかったと。
ああ、そうですか。
はい、
ほう、
ということで、まあ、あんまり本数も見れてないっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
で、今日ですね、見てきた映画があって、
はい、お、何を見てきましたか。
はい、午前10時の映画祭でローマの休日を見てきました。
おー、例の絶対に外せないと言ってた 4週間がスタートしてるわけですね。
ついに、昨日から幕開けました。
ああ、ついに始まったんですね。
はい。というわけで、今月紹介する映画は、ローマの休日です。もうね、これ配信する頃には終わってますよ、多分。
あ、まあね。まあ、終わってますけど、それよりも何よりも、作品自体がむちゃくちゃ古いですからね。
そうなんですよね。うん、まあでも、オードリー月間は9月の8日までやってるので、後でまた詳しい日程言いますけど、
はい、
これを聞いて、ぜひ私のオードリー熱を感じてから、オードリーの他の映画を見に行ってね。
そうですね。はい。
感じですね。
前の配信の時は、昼下がりのジョージを紹介してくれましたもんね。
はい。4作品やるんですけど。
ローマの休日と。
はい。はい、もう、オードリー好きすぎて、4作品のうちの2分の1を紹介するという。う
ん、ああ、そうですね。
はい。
うん。
オードリー。
しかもね、この2017年の夏にね。
そうなんですよ。
どれぐらいずれとんねんっていう話になりますけども。
まあまあ。
まあまあ、でもね、一応上映はありますから。う
ん、はい、まあ DVD も出てますんで、
ね。もちろん。
映画館が遠くて行けないみたいな人は。
そうですね。
DVD も
借りて。まあ、お近くで午前10時やってないとかね。
うん、
午前10時に行けない人はね、
うん。たまにはこういうのもいいんじゃないかなって。
はい。
ちょっと言い訳がましいです、
ね。じゃあお願いできますか。
はい。
はい、
監督はウィリアム・ワイラー監督ですね。
うん、
1953年のオードリーが24歳の時の映画です。
あ、24歳。
はい。
若いですよ。こうやって見ると、
うん、
すごい24歳には見えないですね。今の24歳の人と比べたら、全然大人びて見えますよね。う
んうん、すごい、でもやっぱ若い感じがしますね。
うん、
白黒の作品なんですけど、
うん、
まあ、後々出てくるカラーの作品に比べると肌のツヤとかもやっぱり綺麗だし。
ああ、なるほどね。
可愛いって感じですね。で、ウィリアム・ワイラー監督は、オードリーの他の作品でいうと、おしゃれ泥棒ですね。
お、
う、ぉ、ん。1966年の作品を撮られてます。
はい、なるほど。
なんで、白黒とカラーで今回は両方とも午前10時の映画で
見れると、
はい、
いうことですね。
楽しめるという。
はい、
まあ、あとは、有名なやつだと、ベンハーとかを撮ってる監督
になります。ああ、ベンハーね。
はい。
うん、
で、オードリーがアカデミー主演女優賞を受賞した作品でもあります。
うんうん、ローマの休日、
はい。
はい。
すごいですよね。主演女優賞、うん、24歳で。
24歳でね、
うん。
なかなか。
はい。まあ、これが出世作という感じですかね。
まあ、そうでしょう。
うんうん、で、今回は、当時、公開当時のパンフレットを持ってきております。
これ、どうやって手に入れたんですか？
これはね、はい、いつしかの古本市で買いました。
お、
昔に引っ張り出してきました。
お、
結構レトロな感じで。
いや、もうほんまに時代を感じますよね。
はい。はい、かわいいパンフレットです、ね。
うんうんうん。
なんか、いろんな。
あ、小森のおばちゃまが。
そうそうそうそう。
書いてるじゃないですか。
書いてるんですよ。
すごいすごい。
面白いパンフレット
です
。まあ、割と読み物としてもしっかりしてるし。
うん。
写真もいっぱいあって。
写真もいっぱいですね。うん、字もいっぱいです
けど。私の趣味として、古本市でオードリーのパンフレットを集めるっていうのを。
オードリーのパンフレットだけですか？
いや、いろいろ集めてますね。
はあ、はあ。で、まあ、オードリーは特にと。
はい。
いうことね、
まあ、見つけたら買ってる感じで。うん、でもなんか集めすぎて、自分がどれ持ってるかわからなくなって、間違えて2個買っちゃったりとか。
ありますね。
ありがちですね。
いつでも引き取ります、
ね。
見てもらえたら。
はい。はい。ちょっと脱線しましたが、
はい、
ストーリーをご紹介します。
はい。お願いします。
オードリーは王女様を演じてて、
うん、
ちょっとそれがどこの国かっていうのは、まあ、明示されてないんですよ。
うん。
わかんないんですね。
はい。
でもまあ、どっかの国の王女様のアンっていう名前です。うん、
はい。はい、
で、なんか王女様なんで、
うん、
パリとかロンドンとかいろんなとこをまあ訪問してて、
公務としてね。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
で、最後がイタリアのローマに来たっていう、うん、ローマの休日なんで。
なるほどなるほど。
はい。で、まあ、いろんなとこ行ってて、まあ、疲れてるでしょうし、
うん、
まあ、ホテルで、まあ、最後、寝る支度みたいなのをしてて、
はい、
じゃ発狂みたいにするんですよ。もう嫌や、みたいな。
ああ、
はい、
もう、フラストレーションが頂点に達するわけですね。
そうそうそうそう。で、なんかもう、お好きの人みたいなのが、
うん、
何時に明日はこの予定、何時にこの予定、何時にこの予定、
言われますよね。
ギャーみたいななるんですよね、
うんうんうん。
で、オードリーがすごい、もう、わーってなったから、
うん、
なんか鎮静剤みたいなのを打つんですよ。
おーおーおー
落ち着けよ、みたいな。
おーおー、かなり強引な。
うん、そうそうそうそう。はいはい、まあ、それで、もう嫌になって、
うん、
その泊まってた滞在の先のホテルみたいなの飛び出すんですけど。
なるほど。
うん、で、まあ、打たれてるから、鎮静剤、うん、ちょっと眠くなっちゃうんですよね。うん、
はい。
で、まあ、道端で寝てたところに、
うん、
アメリカから来てる新聞記者のジョー、
うん、
まあ、これがグレゴリー・ペックなんですけど、
はい、
が、まあ、出会って、
はい、
でもう眠くて眠くてもう意識もはっきりしてないから、
うん、
自分の家がどこかとかも言えなくて、
なるほど、
まあ、ジョーが自分家に引き取るみたいな、
うん、
とこから話を始める。
自分の家というかその滞在先にってことですね。
そうそうそう、
はい、
うん、っていうとこからスタートしていきます。
なるほど。
まあなんかオードリー映画っぽい感じではあるんですけど、
うん、
大体こういう男女が偶然に出会って、
ね、まあまあまあ、いわゆるそういう一つのフォーマットを作った作品でもあるということですよね。うん、まあまあ、うん、フォロワーさんがたくさんいる作品ではあるのはもう間違いないということですよね。
はい。で、今回は F ですね。最近ちょっと M のやつが続いてたんで、うん、久しぶりに今回は F で。
F 視点で。
はい、はい、いきます。まずは、ブラウスの変化ということですね。
ほう。
なんか、オードリーがブラウスを着てるんですけど、最初に。
うん、
抜け出すときに私服みたいなんで出ていくんですよ。
はい。
で、そのときに、ちょっと膝丈のスカートみたいな、フレアスカートみたいな、すごい長めのやつに、ブラウスをインして出ていくんですけど、
うん、
まあ、それがめちゃくちゃ可愛いと。
へ
ぇー。包帯の、白って言いましたけど、
うん、
え、白って言いましたっけ？
白って言う
な。あ、言ったか。
ちょっと覚えて。
なんか白いブラウス、多分白なんですよ。白黒だから分かるんですけど。
まあね、またこれ白黒やのに、色をこう言及するというね。はい。
で、白っぽいブラウスで、長袖で、
うん、
なんか包帯みたいになってて、
うん、
で、最初はそれからスタートするんですけど、
はい、
まあ、いろんな、その、城と出会って、街、
うん、
に出ていって、
うん、
変化していくんですよ、そのブラウスが。
ほう、
まあ、それはオードリーがその着方を変えてるって感じなんですけど、
うん、あ、同じブラウスやけど、
そうそう、
その着方を変えてると、
はい、で、うん、それがどういう風に着てるかっていうと、
うん、
まあ、最初なんか袖をまくって、
うん、
こう肘のあたりまでまくるんですね、
うんうん、でまあまあいわゆる普通の変化ですよね。
で美容院に行くんですよ、
はい、
で長かった髪を切るんですね、
うん、
まあ、これは多分オードリーが自分が王女であるとこから抜け出して、
はい、
それを捨ててっていうスタートだと思うんですね、うん、
はい、
でその肘ぐらいまであったやつを髪を切って、うん、その次の場面は、
うん、
その包帯を取って解禁のブラウスみたいにしてるんですよね。
ああ、なるほど。
で、うん、もう明らかにその半袖のブラウスに着替えてると思うんですけど、まあそれを着てるっていう設定なんで、うん、
なるほどね、
ちょっとロールアップの幅が広めになって次半袖みたいになってるんですよ。
ほうほうほう、
うん、でまあそれがめっちゃ可愛いと、
うん、
でまた次のシーンで、
うん、
そこにブラウスを、ブラウスの上にスカーフを巻いてると。
お
しゃれなんですよ。あのスカーフうまく巻ける人って何なんですかね。
スカーフって巻くのって難しいんですか。
え、難しい。
僕らは男なんで分からないんですけど、
なんかね、どういう風に巻いたらいいのかは分からないんですけど、まあ、オードリーは前で結んでる感じ。
へ
で、まあ、何色か分からないんですけど、
うん、
まあ、すごく可愛いと。
うーん、
でその後ですね、
はい、
なんかパーティーに行くみたいなシーンがあるんですけど、
はい、
その時はブラウスをまた閉じてその上からスカーフを巻いて、ちょっとなんかフォーマルな感じしてるんですよね。
あ、なるほどね。
うん、だからそれもすごい可愛いってい
う、
なんか同じやつをこう着回せますよみたいな感じですね。
はいはいはい
はい、まあ明らかに違うと思うんですけど。
まあ一応その役場は同じ服を着回してる体になってるってこと
で、ね、そんな長袖のやつ半袖ぐらいまでロールアップしたらここもこうなるでみたいな感じなんです
け
ど、
うん、
まあまあ可愛いとね。
なるほどね。
うん、でローマだからなんか一番みたいなところで最初に靴を買うんですけど、
靴を買う、
はい、なんかこうグラディエーターサンダルみたいな、
うん、
こう編み上げる紐みたいな
の
になってて、
あ、ね、
はいはい、まあ、それがすっごい可愛くって、膝下のスカートにグラディエーターサンダルって、うん、わ、真似したいみたいな。
あ、まあ多くの人が真似したですよね、は
い、
多分ね、
あ、当時ね、
うん、当時
したと思いますよ、うん、まあ、パンフレットに写真ありますか。
あ、ありますか。見てみましょう。
あ、ね、まずブラウスはこんな感じです
。ああ、長袖ですね。
最初は長袖だったんですけど、
すげえ長いですね、
はい、それを、まあ、ロールアップしたのが
こんな感
じ。あ、はい、
確かに明らかに違いますねこれ。
まあ、これ絶対無理ですよね。
絶対無理ですね。こんなタイトに半袖にはならないですね、はいはい、多分ね。
で、まあ、グラディエーターサンダル
を履く
という感じですね。こういうカジュアルな服も楽しめるんですけど、
はい、
でもそのやっぱ王女様だからドレスを着てる公務のシーンとかもあって、うん、
はい、
まあ、そういうどんな服でも着こなせるオードリーみたいな。
まあ、こればっかりはね、やっぱ役者を選びますよね、
うん、
どうしてもね、
うん
うん、
まあ、他の映画でもね、オードリーのそういう着回しはたくさんあるんですけど、
はい、
特にこれはその両極端というか、
うん、あ、そうで
しょ
うね、
楽しめる映画としておすすめです、
うん
うん、あと2つ目が、ジョーが家っていうかその滞在先の自分の部屋に泊まらせてあげるから、
はい、
自分の服を貸してあげるんですよ。
お、
例えばパジャマとか、
はい、
あとガウンとか、
うん、
そういうので、
うん、
まあ、大きめのやつなんですけど、
はい、
オードリーが痩せてるからまた似合うみたいな。
ああ、うん、なるほどね。
で、うん、ジョーが、うん、君は何を着ても僕の服可愛いねみたいな言うんですよ。
ほう、
まあ、ほんまそうやなってなるんですよ。映画見てて。
なるほどね。
なんかね、オードリーの映画ってそういうのが多くて、うん、男性がめっちゃ視聴者が思ってることを言うみたいな。
おー、
なんかすごい細い時になんか鳥柄みたいな体だねみたいな、
はあはあはあはあ、
とか言われたりとかするんですけど。
へー、
なんかそれティファニーの朝食、あ、ティファニーで朝食をなんですけどね、
はい
はい、っていう感じで、まあ、衣装の変化もすっごい楽しめる感じです、
うん、なるほど。
で、まあ、ちょっとネタバレにはなっちゃうんですけど、
ちょっとネタバレしますよ皆さん。突然ね、あゆみさんの場合は突然のネタバレが来ますんで、ね、ここもネタバレし、まあ、聞きたくないという方はここで一旦ちょっとプッと来ていただいて、
来てもらって、最後現実を受け入れるラストなんですけれども、
はい、
まあそれが、まあ、靴もそのグラディエーターのサンダルから普通の靴に戻るし、うんうん、
はい、
なんかこう服を戻す、長袖に戻るんですよね、
はい、
だからそういう変化とかもオードリーの心情とかとちゃんとリンクしてるのがいいなと思いました、うん、
なるほどね、
うん
うん、
で一番最後の公務のシーンの、
うん、
服装が、
うん、
ちょっとでもその現実を受け入れてるんだけど、
うん、
ローマの時のイメージをこう彷彿とさせる感じ、
うんうん、
なのがすごい注目ポイントなんで、まだ見たことない人とかは
そのラストのファッションも含めて見てほしいと、
うんはい、うんうん、比べてほしいなと思いますね。
なるほど、
はい、
はい、
であとグレゴリーペックのね声がめっちゃいいんですよ、うん、
声がいい、
はい、うん、いい声やなって思うんで声フェチの人とかは
全部ああなるほどね
見てくださいね、
はいはい
はい、
これはあれですか、なんか 4K リマスターとかになってるんですか。
あ、いや普通の、今回はリマスター、うん、多分欠けてるとは思いますけど綺麗だったんで、でもそんな 4K とかではないですね。
声とかも割とはっきり聞き取れ
る、うん、まあ、はっきりは聞き取れます。なるほど、はい、で、グレゴリーペックがすごいいい声で、
はい、
なんかままならないのが人生だっていうセリフを言うんですけど、まあ、それが多分この映画のテーマなんだろうなとかも、
まあそうでしょうね、
うんうん、思うんですよね、
うんうん、
まあ、だからそのシーンとかもすごく注目してほしいなと思います、
うんうん、
でこんだけねオードリー、うん、オードリーって言ってて、
はい、
まあ、オードリーの魅力が何なのかっていうところ
を
説明しますと、
うんうんうん、まあね、なんかもう魅力のある女優イコールオードリーみたいな代名詞みたいなところがあるので、
うんうん、
その辺に言及されることっていうのが、まあ、今の時代あんまりないですよね、うん、確かに ね、 そうですね。
オードリーの魅力って何やと思いますか。
え、僕に聞いてますか。
はい、男性から見て
うーん、魅力なんやろう。
なんかすごく素敵な女優さんですけど、
まあね、
うん、
うん、
例えば
どうでしょうね。例えば、
うん、
そのどんな役でも演じることができるっていうところじゃないですか、
うんうん、
例えばその、
うんうん、
王女様みたいなこともできれば、
うん、
あのあれ何でしたっけ、
昼下がりのジョージ、
違う違う、あれあれ
ティファニー
じゃない、
どれ、サブリナ、
違う
どれやろう、
あれあれ
どれやろう、
マイフェアレディ、
ああ、マイフェアレディ、
ね、うん、マイフェアレディみたいに、
うん、
ああいうその路上で生活をしているような、はい、
そうそう、
こうどっちかというと、
うん、
まあ、あの品も良くないような女性も演じられるというような、
うんうん、
そういうようなところじゃないですか、
うん、はい、まあそうなんですよね、うん、そういうの話からつなげると、
うん、
まず、まあ、いろんな役をやってるんですけど、
はい、
なんかでもその良くも悪くも何をやってもオードリーなんですよ、うん、
まあね、
うん、なんかそれはでもすごい彼女の魅力やと思うんですよね、
ほう、
うん、なんかこう、あ、スクリーンで、あ、出てきたなってなるし、
うん、
なんかこうやっぱ花があるから、
うん、
すごいスクリーンに出てきた時にパッと明るくなる感じなんですよね、うん、
スターですもんね、
うん、なんか今やっぱこういう女優さんいないんじゃないかなと思って
。まあそうでしょうね、
うん、
まあよくあのスターが今のね、
うん、
この映画もそうですけど、
うん、
スター不在みたいなところがあるじゃないですか、
うんうん、絶対的スターみたいなところありますよね。美しいし可愛いしみたいな、ね、うん、そう、あの2つ目の魅力として、
はい、
その可愛さと美しさを合わせ持ってる。
ああ、なるほど、
うん
うん、
なんかね、もう両方ともなんですよ。で今、うん、そのいる女優さんで一番近いのは私ルーニー・マーラーじゃないかなと思うんですけど。
ああ、なるほどね、
うん
うんうん、
でもルーニー・マーラーもやっぱりオードリーだなって今日久しぶりに見て思いましたね。
ああ、なるほどね、うんうん、
あとやっぱスタイルがいいんで、
はい、
細いから何でも似合うんですよね。
あ、
さっきの話とちょっとつながりますけど、
はい、
カジュアルな服でも、
うん、
あとこういうドレスとかも似合うし、
うん、何やったら男もも似合う、
そうそうそうそう、
うん
う
ん、
で、まあ、スカートでもパンツでも履きこなせるというとこですかね、
うんうんうん、
であと、まあ、これが最大の魅力やと思うんですけど、喜怒哀楽どの表情をしても可愛いっていう
まあ可愛いと思うのは主観なんでね、これあれなん あれなんですけど。
いや、でも特に泣いてる顔がめちゃくちゃ可愛いなっていつも思うんですよ。うん、なんかこの涙の流し方がね、すごい美しいんですよね。涙がこうたまになって、こうポロポロポロって出てくるみたいな。なんか泣いて顔ぐっちゃぐちゃになるとかじゃなくて、
うん、
なんか多分泣き方を知ってるのかな。
まあそうでしょうね。うん、涙の出し方を知ってるというか。う
ん
う
ん、まあオードリーの映画ってよく泣くシーンが出てくるんですけど、まあどれも美しいっていうね。
は
い、うん、で、あと怒ってるシーンとかもね、すごい可愛いし、この眉毛がキッとなるとかね。
はいはいはい。
まあ、笑ってるのも口が大きいから、
確かに。
にがっとなるし。
確かに大きいですね。
うん、まあ、悲しそうな表情も、どれも素敵だということですね。うん、
なるほど。
はい。というわけで、まあ、ローマの休日はこの配信される頃には絶対終わってるんですけど、
そうですね。
まあ、繰り返しになりますけど、以前紹介したのと、
は
い、
うん、
紹介していくと、
うん、
8月の12日から18日まで1週間限定でビリー・ワイルダー監督の麗しのサブリナ、白黒映画です、
うん、
で続いて8月の19日から25日まで1週間限定で以前紹介した昼下がりのジョージ、
はい、
これもビリー・ワイルダーです、
はい、
で、最後これだけ2週やるんですけど、
あ、2週やるんですね、これだけ、
はい、うん、8月の26日から9月の8日までおしゃれ泥棒です、
うん、なるほど、
はい、これはローマの休日と同じ監督ですね、
うん、
というわけで、一応これ年代順に公開になってるんですよね。
あ、そうか、はい、1953年、54年、57年、66年と、
はい、というわけでオードリーの変化も一応見られるようになってるんで、
全部見ていくと年代をこう、うん、追うことができるわけですね、うんうん、はい、
最後からですしね、
うんうんうん、
というわけで、まあ、オードリーすごく私好きなんで、
うん、
今回紹介できてよかったなと
思います。まあまあ今回もうですよね、
はい、私あの一番好きな女優はオードリーなので、
あ、
はい、これは
女優は間違いない、
はい、あの俳優さん、はい、男優さんは
いろいろね、
カンバーバッチが一番好きです、
あ、
はい、
はい、
というわけでこの情報全然いらんわって感じなんですけど、はい、はい、というわけで今月はローマの休日をお送りしました、
はい、はい、ありがとうございます、はい、あゆみの FM605 ではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。皆様のメッセージお待ちしております。
はい。というわけで今月はものすごい古い映画を紹介してしまったんですけども、まあ次回からできるだけ劇場で見られるような映画を。
新作ね。
はい。
はい、
紹介していければなと思います。
はい。よろしくお願いします。はい、
というわけであゆみの FM605 でした。